はい、それではね、今月の公開音声 Q&A パート2です。お願いします。
はい、質問たくさん来てますね。子供の頃から気になってたけど誰にも質問できなかったことというのが来てます。
どうぞ。
幼い頃から頭の中に音楽が流れてまして、 CM ソングとかクラシックとか前後の脈絡なくいつも流れていたりします。で、体調の悪い時に一度にいろんな種類の音楽が聞こえてきて大変気持ち悪い。そして街中の喧騒も苦手、集中しようとした時にこの音楽邪魔だなという時は上書きをするということをするとある程度収まるんですが、有効なワークはありますかと。幼い頃とかにね、両親に話しても相手にされずずっと自己解決をしてきましたが、ここで思い切って聞いてみますと。ありますね、ありますよ。そしておそらくチューニングができてない状態ですね。ラジオとかテレビのチャンネルがいろいろこうバーッと同時に聞いてる状態で自分の聞きたいチャンネルが合わせられてないって感じかなと思います。
これね、今頭の中の聴覚でありますけれども、これが視覚になってくるといろんな例がよく見えてしまうとかね。さ、感覚的にはいろいろ霊能者というよりも、右脳とね、感脳がつながりやすいタイプの方ってこういう風な現象が起きて、私自身もそうで、ね、私は見えないけど音はやっぱりより聞こえたんですよ。で、そのうち自分自身でいろんなね、超高速モーツァルトとか聖徳太子の耳とかっていうね、能力開発の音源作るようになって、ここで言うと聖徳太子の耳っていうのはこれ同時に10個ぐらいの音を聞くんですけれども、たくさん聞き取ろうというトレーニングなんですが、逆に本当の集中力を高めるためには多くある中から一つの音だけをずっと聞き取ろうとするんですね。そう、結果的には今自分がフォーカスを向けてものだけに絞れるので余計な音が気にならなくなると。だから聴覚を使った集中力のコントロールができるようになるわけなので、この中では同時に、ね、たくさんの音が流れて大変だっていうところであれば、その中から自分の聞きたい音だけ、もしその中になければある音を聞いて、それこそ自分のクリスタルボールでもいいし、集中のあのチーンって弾いてことでもいいけれども、それをしばらく聞いてみて、それだけにこう音をいろんな雑音その音だけを思い出し、それだけに集中するようにしていくと、この人の脳の集中力もコントロールできるようになりますのでね、ぜひやってみてください。
はい、そうですね、ワーク大事ですね、こういうのね、本当集中力、はい、大事です。そして、この方も違う話なんですけれども、同じことですかね。生まれる前に魂の進化のために人生の青写真を描いてきていると聞いたことがありますが、アウェイカの枠でそれも変えようと思えば変えますか。
そう、
アカシックレコードですね、アカシックレコードを読める人から近未来を見てもらったことがありますが、アウェイカの枠でそれも変えようと思えば変えられますか。
まず我々が目指しているのはそこですよ ね、
そうですね、
人生の青写真魂の生き方っていうのを、じゃあいつ書いたか、誰が作ったかっていうところなんですよね、魂がその時に書いたものが最上位とすると我々は運命に使われますけれども、自分自身がもう一回生きながらにして魂意識そのものを覚醒した時、もう一度創造主そのものになりますので、あ、このストーリーだろうと思ったけどやっぱりやめた、こっちに切り替えるっていうふうなことができるようになるっていうのが、このアウェイカの、一番の最上級のね、あのワークってことになってきます。それは常に目指してますし、それをやるために基礎ワークを普段からやってると思ってください。
だからゴール設定をするんですね。
そうです、
現状がこうだから、もうこうやって言われたから、このゴールしか導けないんじゃないのって逆の発想じゃなくて、ゴールを決めてだからそのために書き換えていくんだっていうことですね。
自己実現から自他実現、潜在意識にコントロールされる方から常に一瞬一瞬自分のパラレルワールドを選んでいける宇宙意識へと。だから最終的な目的っていうのは宇宙自由人を目指していくっていうのがアウェイカになりますので、はい、まあ、なかなかこの辺でプロ構成しか語らないところではありますけれども、思わず、ね、質問の質がよろしいので答えてしまいましたが、そこへ向けてやっていくのがこのメソッドということです。アカシックレコードもしっかりですね。絶対的な法則がそこに書いてあるわけではなくて、自分の意識と周波数が変わればそこに登場するアカシックレコードさえもいかようにも変わってくるってことが正解になります。
すべて今ここからチューニングをしていくっていうことですね。音の話しっかり、この次元の話とかね、宿命の話しっかりですね。そして次はですね、毎朝ゴールデンレムリアンチューナーを使って担当しているバディさん、そして母引きこもり気味のおいっ子に遠隔のエネルギーを送信していますという傾向ですね。そして相手のエネルギーを今日はちょっと元気ないかなと感じた時にはチューナーの音も濁っている
ようにな
ります。で、そういう時なんですが、質問ですね、ここから澄んだ綺麗な音が鳴るまで浄化してから遠隔送信していますが、この感覚でいいでしょうかということですね。そして苦手な相手にもエネルギーを送信しています。相手のエネルギーを自分のところに連れてきた途端ピリピリしたものを感じます。相手がじゃないですね、自分が相手のことを嫌いだからこのように感じるんでしょうか。
そう、答えどっちも分かってますね、本人ね、さすがにね。そう、まず前者の答えね、チューナーね、響いて音が濁るなと思ったら、もちろんあの音がね、すっきりするまでやってみていいですよ。それやってみてください。まず音の響きだけで見ても、そのうち今度は慣れてくると、チューナーの音の響きそのものをあまり気にせずに、自分の思いがそれを増幅するのがチューナーなので、ちゃんとチューナーの音の響きがいい割り関係なくエネルギーの浄化できてますので、それでエネルギーを遠隔送信するっていうね、それで光になれば全然大丈夫です。で、あと後半の方ね、相手のエネルギーを持っている時に、自分が相手のことを嫌いっていうのは、相手が嫌いじゃなくて相手の中で見る、自分にも同じもの、ここが嫌だなと思うところを相手の中で見るから、ネガティブな反応が出るんですよね。だからいつもより相手は相手ではなくて自分の投影だということですね。だから相手を遠隔送信するんじゃなくて、結果的には自分の中の、まあ、よく認められてないところ、認めたくないところ、そこを受けてエネルギーを投下して浄化するということになりますので、それやってるだんだん気にならなくなり、その頃には相手が変わってくるように感じるようになります。でもそれは相手が変わってなくて自分が変わったということですね。
はい、そして、次の方は認定講師ですね。この方もね、認定講師になって改めてアウェイカーとしての幸せ、幸福感を感じます。
そうなんですよね、バディングするとものすごいね、あのこと学びますよね。
共同創造とかね、もう本当に自分がだけではなくて相手が良くなることが自分の幸せにつながるっていう体験されます、
ね。それ言葉だけでなくてハートが体感できるのがこのバディサポートそのものですよね、
はい。そして質問ですね、先日知人からストレスで匂いが全くしなくなったことがあると聞きました。今は回復しているのですが、このように、匂いの感覚ね、ここに異常があるときは香油の効果期待できるでしょうか。
大丈夫です。嗅覚はね、脳が香りとして感じているだけなんですけれども、それが良くなることは当然いろんな状況が出てきますけれども、でも香りそのものは、香りをどう捉えるかは別として、香りの分子が成分としてエネルギーが乗っかって脳の中心に入っていきますので、香りが感じる感じで関係なく脳そのものはそれを受けているというところが、この香りの良いところでもありますよね、
はい。
ですので関係なく効果は期待できます、
はい。そしてまた聴覚の方ですね、聞こえる方、こちらに障害のある方にチューナーとかクリスタルボールの効果はいかがでしょうか。
はい、同じですね、書いてあってね、あの振動からね、実際バイブレーションとして伝わっていきますので、ぜひ鳴らしてください、聞かせてあげてください。聴覚として音として脳が認識するんじゃなくて、バイブレーションそのもののエネルギーが確実に匂いを通して脳の中心に届きますので、ね、はい、効果は必ず期待できます、
はい。そしてこのような状況下でのブレインワークのやり方があれば教えてくださいということですが、まあ、こここそイメージとか、
そうです、
呼吸とかね、組み合わせてみてくださいね、
イメージとか、実際それが伝わっている香りが、香りを認識できなくても香りのエネルギーが伝わっている、音が聞こえなくても音のエネルギーが伝わっているという、こここそですね、本当にイメージで補ってください、
はい。そして次の方も認定講師の方で現状報告、はい。毎年1月2月のこの寒い時期に留守にすると、水回りの機器が壊れていたので、今年はずっと家にこもっていてフォローアップセミナーに行けず、日記を味わえなくて残念ですがズームセッションの時間を、より大切に感じておりますってことですね、はい。そして質問として、トーラスっていうのは各臓器やパーツごとにあるような気がして、遠隔ヒーリングでは対象の箇所のトーラスを整えてから全身のトーラスの循環が良くなるというイメージをやっていますが、全身だけでも十分でしょうか、それともパーツごとにっていうところをやっていいでしょうか。
さすがこの方ね、ヒーリング能力高い方だから気づきましたね、はい。その通りトーラスは各臓器ごとにありますし、各臓器 中の細胞一つずつも全部すべての小さな素粒子までトーラスがあります。ですので一つ例えば肝臓なら肝臓という役割を持った細胞が集まって肝臓という臓器ができますが、今度肝臓全体としてのトーラスが回ってますので、特定の箇所はねちょっとそこが悪いなと思ったらその部分の臓器のイメージを取り出して、でその臓器のエネルギーをちゃんとトーラスを整えてまた元に戻すんですね。そしてなおかつ新しくトーラスが整った肝臓がある全身をトーラスで、ね、光のトーラスを回してあげるということですごく体調良くなりますので、ね、続いてください。
で次の方はプロ3期生です、はい、最近はなんだか忙しくてゴールを決めるシート、この、 あのメモのように使ってくださいというものですね、それをシートに書くと頭も整理できてやる気が出て後回しにすることが減ってきたように感じますということですね。そして、毎朝神仏に、読経をしたり、お経をあげたりね、祝詞を唱えた後に一日の良いイメージと感謝を込めて宇宙人分塾をしているのですが、その後に人生最後の最高の日というね誘導イメージワークをしていたら、宇宙人分塾をやった時と同じエネルギーが明らかに違うということに気づいて、あまりエネルギーを感じるのが得意じゃないかもと思っていたので、この気づきを通してワークを続けるということは大事だと実感していますということです。
いや本当によかったよかった、そうなんですよね、ワークを教えてくれるんですね。ほとんどの人がやり方とか知識とかノウハウを先に吸収して、そしてその通りワークでやってみようというけど逆なんです。アウェイカーはワークが先なんです。ワークをやると体とかエネルギーの流れそのものが結果的に脳の流れを整えてくれるとかね、そういうことによってこの方のようにエネルギーの違いがはっきりワークをやると気づいたと。これ事前にねもう100万通り知識を吸収しても味わえない体感をたった1回1回続けてやってからできたんでしょうけれども、これがエネルギーが違うんだということで、ね、自分の実を感じたということを気づいたということですね、
はい。そしてテレワークの疲れを取りに浜辺まで散歩して海に向かってワークするっていうのが毎日の楽しみになる、
ね、海が近いと羨ましいですね。
気持ちいいでしょうね、そして質問ですね、先日知り合いの画家さんの個展に行った時に、その画家さんと一緒に作品というか商品を創作するという企画が持ち上がりました、まだ不確定ですがぜひ実現させたいと思ったので早速、オーケストラシートの扇形のシートですね、に書いてトーラスワークをしてみましたが、さらに有効なワークはあるでしょうか、作品が出来上がってみんなに喜んでもらってる自分とメビウスとかと思ってますけれども、何がいいでしょうか、
もう全然それでいいですし、より多くの人にね一緒に自分がコラボしたことが、いろんな人と組んでいくので絶対その人じゃないといけないと思わないことで、あ私もこういう話でこうなったってことはもっとさらにいろんな可能性がこれからどんどん増えるんだなって一番最後のゴールね、とにかく自分が何らかの形で関わった人、作品が多くの人に喜んでいる、そういうふうにどんどん動いていくぞっていう、そういうイメージ、やっているイメージ、それを持たれると結果的に目の前のねこれもどんどん進むようになっていきます、
はい。そして次の方はですね、長文すみませんということでスタンダードの方がね、送ってくださっているんですが、この方はウェイカープログラムの最初体験をね、できるよっていう動画を初めて見たときに、号泣して、そしてさまざまな辛い感情も出てきて、そのことでどれだけ自分を最優先にしてこなかったんだろうかということに気づいて、金銭的にも大変だけれども、いやもうこれはやろうと、もう参加すると思ってその思いをね、その時の気持ちにかけて、参加しましたということなんですが、12月の中旬から動画を見ていたので浄化消化トーラスワークなどをずっと楽しんでいました、するとクリスマスの日に突然友人から誘いの電話があって、で、外に行くとですね、友人からこれで年末年始に美味しいでも食べてと封筒を渡された。で家に帰って封筒の中を見てみると、アウェイカーに申し込んだ金額と同等のお金が
出てきた。なんと結構な額ですよね。
すごく驚きましたが、自分が本当にやってみたいと思った気持ちを大切にしたことでエネルギーが動いた。
そう、本当にこのパラレルワールドが、ね、変わってくるので、額を決めて動くとね、ちゃんとエネルギーってこんな形で回ってくるんですよね、
はい。そしてね、また続きがあるんですよ。1月に入ってみて、それ12月のことです、1月に入って素敵なバディさんに出会って、セミナーも本当に楽しくて、アウェイカープログラムが3ヶ月で終わってしまうんで、できればその後も続けたいなって、思っていたらですね、1年ぶりに母と外で食事をしたんです、その時に母から勉強とかいろいろ頑張ってみたいだし、好きなものに何かこれを使いなさいとお金を渡されました。ちなみに両親からお金も もらったことっていうのがほとんどありませんでした。山岡先生も泉先生もお金はエネルギーだよっておっしゃってましたが、本当にそうなんだと驚いています、そしてずっと苦しかった不眠症からも抜き出すことができました、寝落ちするなんて夢のようです。アメリカに出会えた私は本当にラッキーです。ありがとうございます。
もう完全にエネルギーが変わってきた ね、
はい、ラッキーですっていうか、この方が決めたから起こったんですよ、覚悟してね。お金があろうかなかろうかとかね、はい、
そう、だから一歩今までの自分を基準にするには生きてやり方とか環境じゃなくて、これからどうなっていきたいか、会いたいかっていう方向にかけるというかね、それが覚悟って言いますけど、そうするとこの通りね、ガラリと周りが変わり始めますね。
そうなんですよ、一歩踏み出してからなんですね、お金が入ってくるとか応援が来るって、お金がね入って何か使いなさいって言われたから申し込みましたっていう順番じゃないんですよ、応援して、はい、
入ってから受け取るためのね、血の気のトーラスをしっかりやるとね、現実的なそういうお金もそうだし、ご縁とかね、サポートを切らすとかありますので、ね、天の気、血の気、しっかり加速してください。
はい、よかったですね。そして次はプロ3期生、いつもありがとうございます。メビウスを行う際、の質問ですね。足元から頭へとエネルギーを流して、相手と自分でメビウスを回しますが、トーラスと同じで相手とエネルギーを高めたいときは、足元から頭、相手との何らかの思いを浄化するには、頭から足元とかっていうふうに使い分けてもいいんでしょうか。それともメビウスの場合は、どちらからやっても変わりはないでしょうか。
はじめはメビウスはね、相手の自分の頭から出ていったエネルギーが相手の足元からすくい上げるように、取っていって、そこの時に自分のエネルギーとエネルギーが溶け合い混ざり合うんですね。その時もそうですよ、上から降らすというよりも足元からスーッと優しく入っていくの方が、これは私自身の経験上その方がメビウスって回りやすいなと思ったからなんですね。ですので、足元から頭へという方をやって、この相手のエネルギーが頭から出てきても自分の足元から入れてくるということによって、ちゃんと対等な関係のメビウスになるということなんですね。よくありがたいありがたいやってる時、何か頭からかぶりをすくい込んでくるってやりますけど、それは対人関係ではあまりお勧めしません。いろんなパワースポットとか言ってね、手の気を取ってくるとかいただいてくるっていう、ね、循環するときには、もちろんこれはより高次のエネルギーを頭から入れてくるっていうのがいいと思いますけれども、そんなふうに、ね、これは体験上その方がいいなと思いましたのでやってみます。もちろんでもそれにね、とらわれる必要はないですので、私にとってはこっちもいいわとなっては結果ぐらいで構いませんので、ね、自分でもね、ワークをちょっと工夫してみてください。
そして次の方もスタンダードの方ですが、現状報告とやっぱりね、やってみてその質問が来てますね。はい、報告一つ目ですね、雪が降った日に電車の中に傘を忘れてしまいました。で幸いにもまあ隣駅止まりだったので、すぐ見つかるかと思ったんですが見つかりませんでした。でその時にですね、いつもなら落ち込むだろうところがですね、私の傘を差している人が目に浮かびましたと、お手数をかけしました。もう大丈夫です、この冷たい雨を誰かがしのげたのなら OK です、ありがとうございましたと、とっさに、で駅員さんに見つからなかったけどそう言ってしまいましたと言っていました、誰かが幸せな気持ちになったのなら良かったと思って素直に思えて、それを聞いた駅員さんも申し訳なさそうな表情から嬉しそうな顔に変わっていました。いつもならばまあ落ち込んでいただろうし、こんなこと言わなかったのに変わった自分に気づけて嬉しかったと。
もうこれ実は実現のマインドセットの方の変化ですよね、うん、こうなってくる ると本当にね起きる出来事がものすごくこの後何が起きても幸せになってくるんで、うん、うわどうしようとかね、なくなった取られたっていう意識を持つんじゃなくて、うん、
なんか伸びたとき ましょう、
うん、もうこれもマインドセット、もうこれ本当スタンダードの方かな、
そうですね、で
もの変化ですね、プロ向けのね、はい、もうマインドセットが一つ先にできてきてますね、はい、お見事です、はい、実現です、これが、うん、
そして報告2つ目として、私の勘違いからある方に迷惑をかけていたことが発覚しまして、うん、そして不甲斐ない自分に失望しました。しかし今できることは何かと考えたとき、まずはお詫びと思ってメールでお詫びをして、直接電話ができなかったのでメールでお詫びをして反省していることを伝えました、うん、でそれをきっかけに自分の本音にも気づいて、たくさん我慢していたことや寂しかったのにその気持ちに蓋をしていたこと、自分を大切にしていなかったなということにも気づけて、ハートにしっかりヒーリングをしました、このようなことに気づかせてもらえて感謝の気持ちになったので、その方には感謝のエネルギーとメビウスを結んでみました。やれるだけのやったことはやりました。きっと届いていると信じていますということですね。
もう完璧ですね、うん、対人関係 で自分自身の相手を通してですね、許せなかったこととかいろいろな気づきって気づいてきますよね、うん、でもそこをね頭でいろいろ考えてジャッジをするんではなくて、ただ感謝の気持ちとね、そのエネルギーでメビウスを結びつけるっていうね、これやってると本当にある人間関係が本当になんとかゼロ化するというか、うん、ゴールリセットにもなるし、うん、結局これって究極的に脱カルマプログラムになってくるんですよね、うんうん、過去の起きた出来事は大体いいんですけど、そのものも今この瞬間の感謝に変わってきますのでね、さらに素晴らしい人間関係これからどんどんできてくると思いますね、
はい、そしてね質問なんですけれども、人間関係のメビウスワークを同じ人と何度もやるっていうこと、これは執着にはならないでしょうか、ワークをやって期待しなければ執着にならないですか、そのポイントを教えてください、うん、いいですね、このねやってみたからこそね、はい、
すごいね、もうこの方プロポーズくればいいね、もう本当にすぐ大事なポイントもすでに理解されてやってらっしゃるね、そう、同じ人と何度もやるってことは確かに執着になるんですが、人ではなくてプログラムだと思ってください、そこはあえて、私この人とっても大嫌い苦手、でもなんでだろうって、そこからこの人が悪いんじゃなくて、自分の中にこういうプログラムに対して嫌悪感を持ってるからなんですね、ただそれを見せてくれてるのがその目の前の相手、もしくはイメージしてよくやる人の相手ということになります。なので実はその方とマリウスを回すことによって、自分自身の中の認めたくないプログラムが溶けて融合して混ざり合って光に変わっていきます。そうすることによってその人気にならなくなるんで、自分の中のそのこういうのがネガティブだと思ってる思い込みそのものが溶けて浄化消化されていく、そうするとそういうタイプの人と今度上手に付き合えるようになるし、楽しく付き合えるようになるし、気づけばそういうパターンそのものが自分のことが手放されていくということになってきます。自分の中にある全てプログラムです、
はい、そして次の方もスタンダードの方で、アウェイカープログラムに入ってイメージ呼吸法、丹田呼吸法、丹田イメージ呼吸法ですね、毎日欠かさずやっています。呼吸法を始めて1ヶ月過ぎましたが、呼吸を行った後とても心身がスッキリして爽快感を味わっています。3日坊主なんですが、いつも、2ヶ月目の今も続いている、お気に入りのワークになっています。そこでイメージ呼吸法の質問ですが、息を吸うときは過去の良かった時期を思い出しながら息を吸ってもいいんでしょうか、
いいですよ、いいですよ、いいですよ、うん、あのね、時空的には過去も未来もないので、良かった思いとかそれをやっている自分を思い出すだけ、あるいは想像するだけでエネルギーを、という希望のエネルギーが入ってくるようになりますので、それは過去に縛られるということではなくて、とにかくご先様でいい時の自分っていう、そんな時の感覚で息を吸い込むと、そのエネルギーが全身に回ってきますので、そこでイメージ呼吸をやってみてください。
そうですね、まあ、同時にね、もう一つは、まだ分からないけれども未来のワクワクしている感覚とかっていうのもね、そうそうそう、うん、合わせてやっていくといいかなと思いますが、はい。そして、次の方はですね、次の方もやっぱりメビウスですね、うん、質問が、こんばんは、近況報告です。最近はバイノーラルビートの音をイメージするだけで頭がトロンとしたり、エネルギーボールを作り出すときに体がふわっと浮くような、こう力が抜け、心地よい感覚が、体の反応もあります。で、まるで別の次元にワープするかのようにエネルギー出てるなっていうのを体の感覚で感じています。
いいですね、再現できるようになったんですね、
はい、すごいです、うん、ここ目指すところですね、
目指すところ、もうツールがなくてもね、イメージするだけで、そう、 7.8Hz の脳波になってるってことですね、
はい、そして質問です。私は元気なのですが、家族が体調を崩し、光のエネルギーを当てたり、この人とメビウスを回してみたい、この人に遠隔ヒーリングをしたいと、どんどんその量が増えてきて消化不良になっていますあちこち手を出すのではなく絞った方がいいのか、それともひっくるめて自分自身にしっかりトーラスを回した方がいいんでしょうあの人にも送りたいなとか、この人にもあの光をね送りたいとか、メビウスしたいなって、こうたくさんの人にやってあげたいって思いが出てきたってことでしょうね。
そう、オートで自動設定しておくといいんですよね。一人一人やるんじゃなくて、時間的に大変な場合は一人一人に最適なワークをやっている自分というイメージを作ってください、これ多いですけど、これちょっと電池コースですけども、ポロッと言っちゃいますけども、そのように一人一人完全にやっている自分というイメージを一つのパッキングして、それをまた2人3人5人10人あるいは20人もっと多い場合もありますけども、それをちゃんと毎日やっている自分というのをまたイメージしておきます。そうすると常にそれを常にたくさん同時に、しかもきめ細かくきっちりやっている自分というものを一つのパッケージにして、それを自分自身にトーラスをすると同時にやったことがあります。そういうこれ遠隔でやる方法ですよね。技術でもありますから、複数の人に同時にエネルギーを送るっていう方法ですね。ぜひ、ね、やってみてください。
はい、そして、先生方いつもありがとうございますということで、この方バディ継続の方ですが、はい、オーケストラのシンボルイメージシート、どうしても面倒で書きづらく、なんかね印象っていうのもなんか難しいんですけれども、飛び込みづらいですと、そういう場合はね、どうしましょうかね。もうオーケストラのシートだけではなくて、普通のね、あのスタンダードな形のシンボルイメージシート、これを使っていただいてもいいですよね。
絶対それでやらなきゃいけないというわけじゃないので、はい、どうしてもこれデザインはないなとかって思うんであればね、あの一番基本的なものでね、あれ基本だけでも実際多いなので、はい、通常の一番最初の鍵の穴の形をしたね、執着チューニングシート使ってもらえばいいと思いますね、
はい、そして肺活量がなくて倍音の息が長く続かないのですが、丹田イメージ呼吸法をするとできるようになりますか、
ね、これはね継続コースなので、あの今回ね、バイオ発生ワークをお伝えしてるんですね。この2月と、ね、3月続きますけれども、実際やられて長く続かないということで、これね、タネミチ呼吸法はエネルギー圧縮で高めることができるんですけれども、ロングトーンをねやってるうちにだんだん長く出るようになってくるんですね。初めのうちは数秒しか続かなかったバイオ発生が、気づけば10秒20秒になってきますので、これも続けて、ね、発生やってみると、ほんとね、その呼吸の息が長くなってきますので、ね、ちょっと続けてみてください。
はい、そして、まあ、これはね、プロポーズだったり、ちょっと継続の特別な、まあ、バイオン、ね、イメージワークというのがあるんですが、発生をしていくというね、で、アイウェオの母音には意味がありますよと言いましたが、E というのは、まあ、集中できるということであったりしますが、E の音を出すとね。で、突き抜けるとき、もう邪魔なものとか、自分にとってこう 気がかりなもののときに E という発声はいいのでしょうか、影響を受けないようにしたいものがあります
と。そうですよ、E は突き抜けていくんで、これおでこのところから、第三の目からまるでレーザービームのように、っていうふうにトレーニングしていきますけれども、そうすることによって自分の意思をね、障害、目の前の障害を超えて、さらにその先の次元へと突き抜けていくトレーニングになりますので、声を、ね、発生するだけでなくて、そういうイメージのワークとしてもね、このバイオン発生ワークできますので、ね、ぜひ、ね、動画見ながらやってみてください。
はい、そして次はですね、お礼と質問ということが来ていますが、うん、はい、スタンダードの方ですが、1月中旬に七田誠先生のモーツァルトの超高速モーツァルト CD を持っていたと思い出して、十数年ぶりに聞いてみました。そうすると固まって動かなかった、脳がシャキーンと動き出して、パソコン作業もはかどるようになりました。
これ僕言ったのかな、あの超高速モーツァルトはね、うん、これは実際は私が作っていました。うん、で当時私はあまり世の中で、ね、あの表に出てなかったので、師匠の七田誠先生の作品という形でしたけども、実質的には企画から制作まで全部やってまして、もう大ヒットしてね、いろんなテレビ番組とかラジオ番組を取り上げられましたけれども、結構持ってる方多いと思いますね。うん、
実はそうなんですよね、うん、そしてこの方はその当時、うん、七田先生の本を読んでいたりワークをしていたりイメージトレーニングをね、うん、していたことを思い出していろいろとこう引っ張り出してきましたということですね。そしてもうそれからね十数年経って音さを奏でたりすることの学びもしたりいろいろしながらですね、うん、山岡先生の奏でる音さの音とか話し方が好きでアウェイカープログラムに取り組みましたが七田先生とつながっていたということを知ってとても嬉しくなりましたということですね、
うん、師匠ですよ私の三大メンターの一人ですね、
うん、でもうそこでねバディさんとつながったり先生方とこう質問できるというこういう機会もいただいて感謝の気持ちでいっぱいですということなんですが、質問ですね、その超高速モーツァルトとかっていう、まあ、初めての方は何だろうと思うかもしれませんけど、そういうね音源を聞くとき集中するときまたリラックスしているときどういうときに使えばいいかということですね。
これはね超高速の音楽を聞くと自然と左脳がギブアップする。左脳は低速でじっくりと物事を判断ジャッジしていくので高速の情報が来ると左脳はもうギブアップする。で結果的に左脳が止まって右脳が出てくる。右脳の自由自在なイマジネーションですとか直感力が開きやすくなる。そういう脳内環境を作ってあげるためにいいのが超高速音で、さらにモーツァルトの曲自体が独特の旋律の中に脳活性ですとか眠った潜在能力を開く効果があるとも言われていますので、そのモーツァルトの音源をさらに高速音源したものを超高速モーツァルトと呼んでになります。ですのでリラックスするときよりむしろ集中したいときとかね、これを BGM 側にかけてやるとものすごくいろんな作業が進みます。リラックスするときはね普通のモーツァルトをゆっくり聞いてもらった方がよろしいかと思います。
そして、次はフューチャーチューニングシート。ここで3ヶ月後をイメージすると願望と思ってないビジョンが見えました。幸せだったので木のボールにしてインストールトーラスワークしましたけれど予定している方向性と違うので今後どのように進むのか迷いが出ます。どう捉えればいいでしょうか。
まず仮夢で構わないで、その時に出てきたあのビジョンがねどうしても嫌だと思わない限りは入れてみてください。そうするとそれが不快感があるものであればしっくりこないし、意外とこれはどんどんなんか体しっくりくるし胸もすっきり通るしお腹もちゃんとしっかりきて丹田にエネルギー入るなと思ったら結構それって思ってもなかった新しい未来かもしれませんね、はい、ですので大事なのは一つ一つのワークは一つ一つジャッジするのでまず見えたらやってみるってことですね、それでやってみてなるほどこういう人もあるんだって新しい自分の可能性に気づくきっかけになります、
はい。そして最近食欲が突然増してきてお腹がタヌキになってアウェイカーでエネルギーが回り出して活性化しているのかなと思いましたが、そのようなことはありますか。
どうでしょうね、
まあ、でも、ね、痩せた方もいらっしゃれば元気になった方もいらっしゃるし、最近眠いんですという方とかね、こう体に変化が現れるということはありますよ ね、
潜在意識的なものもありますからです、体そのものがね、まあ、いろんな変化が出てくるということはとりあえず今までの自分ではない新しい自分へと変わろうとしている症状だと思ってください。で湧いてくる直感や、ね、衝動ぜひ、ね、従ってみてください、
はい。そして、次はですね、この方ですね。じゃあ、遠くに住んでいる妹のことで相談させていただきます。最近右手がひどいリウマチにかかり文字も書けない状態になってしまいました。痛みも激しく医学的に治す方法もなかなか難しいようです。プロポーズで、他人へのエネルギー遠隔送信を本格的に習うのはこれからだと思いますが何か良いワークがありましたらご教示くださいというプロ3期生の方です、
うん、やはりこれはもう光っていうところになりますので、遠くに住んでいらっしゃる妹さんのエネルギーをまずは遠くに手を伸ばして手を掴んでくるということですね。で自分の目の前に置いてホールドさせますね。そしてそこに自分が今思いつく中で最高のエネルギーを光というイメージを使って注いでいきましょう。光に関しましてはいろいろなワークとでもね世界各地の聖地の降り注ぐ太陽の写真をいっぱい使ってますので、そのね、自分のね待ち受け等してもらってる方も結構いらっしゃるので画像を、ね、利用していただいてそれを見ながらですねこのエネルギーが今ここに、取り取ってきた妹さんのエネルギーに投下されていると思ってください。いろいろね世界最高ヒーラーイシスですとか宇宙次元に導いてくれるハトホルとかですね、あとアマテラススサノオといった、馴染みの深い神様のエネルギーも入れてありますので、そしてそのエネルギーが細かい粒子で妹さんのエネルギーに入っていって、そしてあなんだか少し明るくなったなと思ったら元に返してあげるというようにねやってみてもらえればと思います。
はい。そして、スタンダードの方は現状報告を聞いてますね、風の時代に移行した今このアウェイカーにより自分軸の、大切さがより分かりましたと。そして毎日毎朝必ずアロマメディテーションと宇宙自分軸エネルギーワークを実践しています。自分のやりたいことも明確になりつつあります。ありがとうございます。
あ、よかったですね、うん、まあ、本当ねこういう形で実際やってみたら本当変わってくるんでね、とにかくワークやってみてください。そしてその意外と変化って自分で気づきにくいんでね、そのためにバディがいますんで、こんな風にやってみたらこんなぐらいしか変わらなかったんでどうでしょうかねっていうのをもう LINE でどんな些細なことでもいいんですよ。今日は朝いつもに5分早く遅れますのか構わないしね、でそれをやってる時にバディは必ず反応してくれますん で、それでお互いやり取りしてどんどんどんどんね実現を加速していきましょう、
はい。そしてスタンダードの方、またねこの方は別の方なんですが、メビウスワークをやっていますけれどもということで、人間関係や金銭問題解決したい場合にテーマは一つに絞ってやるべきでしょうか。例えば人間関係は一人ずつ行うべき、それとも人間関係金銭の問題すべ、てまとめて一つのワークにできますかという人、
ワークは、ね、いつ もう香りもそうだし音もそうだし、初めは一個ずつやっていくんです。例えば人間関係なら人間関係、初めはこの人ならばこの人、お金はお金っていう形でワークをやっていって、でそこが慣れてくると一つ一つの感覚の違いが分かってきたら一緒にやって結構です。これはねアロマなんかもね香り混ぜていいですかっていう質問多いです。それと同じでまずは一個一個ちゃんと一つ一つの違いを体感してその上であれば混ぜても大丈夫ってことになります。はい、ではですね、パート2はここまでにします。